本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイの福音書25章31節から46節です。人の子がその栄光を怯えて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が渇いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹で洗った時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き旅をし、裸であり病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の後に入るのです。アーメン。マタイの福音書25章は、聖書が続けて話している天の御国、私たちが個人的にもしくは宇宙的に迎えることになる世の終わりを準備することを3つの例えで話されています。最初の例えは1節から13節の灯火を持って花婿を待つ10人の娘の話です。2つ目の例えは14節から30節に登場する主人のタラントをしばらくの間預かった3人のしもべの話です。待っていた花婿と遠くに行った主人がまた戻ってきたように、今日の本文の3つ目の例えでも主は必ず戻ってこられると話しています。31節から33節です。人の子がその栄光を帯びて、そのすべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。本文では人が審判主として御座に座っているところから始まります。人とはイエス様がご自身を呼ばれるときによく使われていた表現で、ピリポ・カイザリアの地方で受難を予告された時にもご自身を人と表現されました。しかし本文ではイエス様ご自身を一人称ではない三人称を用いられています。審判主の厳正な権威を表すための意図としてそのようにされたのでした。イエス・キリストの最初の臨在が誰も予想できなかった正しくてみすぼらしい姿であったなら、再臨の時には全宇宙的な審判主として来られるという事実を明かしています。イエス様はこの世の創造の前に天の父と共におられたその栄光の姿でこの地に来ることでしょう。その姿は最初の降臨の時に誰も予想できなかったことと同じように、 誰も想像できない方法でこのようにまた望まれるはずです。また望まれる主の前で全ての民族が立つことになります。主の前に立つことになる全ての民族はクリスチャンとノンクリスチャン、ユダヤ人と異邦人と論じる余地もなく、誰も例外となることはありません。主がこのようにまた望まれるその時に、全ての民族は主の御前に集まり、羊飼いが羊とヤギを分けるように集まってきた群れを右と左でより分けるようなことだと話されました。分けるという意味で翻訳された単語は、二つの間に境界を設け徹底的に分離し区別をつけることを意味します。パレスチナ地域では羊がヤギと一緒に原っぱで混ざって草を食べると言います。しかし夜になると羊飼いたちによって羊は羊の柵へ、ヤギはヤギの柵へ、それぞれ送られて、二つの群れには徹底的な分離が行われます。羊は正しい人を代表し、ヤギは正しくない人を代表する象徴的な媒体として用いられています。羊とヤギがそれぞれの柵に分かれるように、この世で生きる間は正しい人と悪人が混ざって生きていき、一つの畑で穀物と猫じゃらしが一緒に育ちますが、審判の時が来ると彼らの間には永遠の分離が起こるのです。羊とヤギが正しい人と正しくない人を代表する象徴的な媒体であることと同じように、古代ギリシャの世界では名誉的だったり良い方を右側に区分し、恵みと救いの位置として意味を置きました。反対に左が右と正反対の立場の意味に置きました。右と分けられた羊はイエス・キリストと共に主が座られた栄光の位、救いと恵みの位に座ることになるのです。主が羊とヤギを分けられてから、羊の位置で立っている人に向かって王、つまり裁判長の資格で話されています。34節から36節です。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が渇いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。主が右にいる者たちに向かって、私の父に祝福された人たちと言われました。祝福された人たちという未来的な意味で翻訳されたホイイロゲメノイは官僚受動体分子として使用されましたが、これはすでに祝福された人たちよという意味です。これから祝福されるのではなく、過去にすでに祝福されたという意味です。彼らが祝福された時は、彼ら各自が主から受けたもので、空腹であるものと乾いているものと旅人の面倒を見て、裸のものと病気をしたものと牢にいたものを尋ねた時でした。良い行いをしたその時にすでに神様から祝福されたという意味です。35節から36節に登場する6つの良い行いは、この世で行うことができる全ての良い行いの代表的な事例を見ることができます。良い行いをする正しい人たちには、準備されていた御国が引き継がれました。継ぐとは、自分に割り当てられている分を受けることを意味します。神様はご自身が与えてくださるものをもって、ご自身の御国と義のために正しく用いたものが神様の御国を継げるように、この世を創造される前から決めておられたのでした。5タラントと2タラントを残したしもべが主人の楽しみを共にすることができる特権を受けたように、主の御国と義を選択した者にも主の御国が相続されると言います。主の御言葉を聞いた正しい人たちが答えました。37節から39節です。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。 正しい人たちは自分たちがいつ主が空腹だ、乾いておられるのを見て、いつ旅をしておられる時に泊まらせてあげ、ご病気や牢におられるのを見たのかと聞きました。主はそのような境遇にあった自分を通り過ぎず面倒を見てくれたと褒められましたが、正しい人たちは自分たちがいつそのような境遇にあっていた主の面倒を見て差し上げたのかと聞き返しました。聞き返した彼らに向かって主はおっしゃられました。40節です。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。最も小さい者たちの一人という表現は、最も小さな者という意味です。背が低かったり年が幼いという意味ではありません。何の価値もなさそうで、みすぼらしく人々の関心を受けることができないほどだと言います。最も小さい者一人にしたことがご自分にされたことだと褒めることは、サウロがクリスチャンたちを迫害していた時に主はサウロに向かって、なぜ私を迫害するのかと叱られたことと同じ意味でおっしゃられています。主はサウロによって苦難を受けた兄弟たちをご自身と同じように見ておられたように、今日も正しい人に向かっておっしゃっておられます。あなた方が困っていた者たちを助けたのは、結局は私を助けたことで、自分にされたことだと褒めておられます。先日の水曜日の聖書の学びの時間に、丘のホレシュで隠れていたダビデを訪ねたヨナダンを詳しく見てみました。ヨナダンは危機にあったダビデが神の御名によって力づけただけでなく、ダビデが安全に逃げられるように勇気づけました。ヨナダンは困難にあっていたダビデが神の御名で力づいて、神様の御前で行うことができるよう助けてくれました。しかしほとんどの人々は、おいしそうで見るにも足り、知恵を与えてくれるような、まるで心が奪われるような好ましいものに心を置きます。自分に有益なものに心を置きます。自分に喜びを与えて自分の必要を満たしてくれる人を探します。しかし今日の本文に出てくる羊は、主の関心と同じくらいの関心を見せています。シュバイツァー博士がノーベル平和賞を受賞するためにしばらくアフリカを離れてデンマークに向かう汽車に身を乗せました。各国から集まってきた記者たちがその記者に同乗することになり、シュバイツァー博士に会うために特等席を探しました。しかし記者たちは特等席を過ぎて一等席、二等席と移動し、博士を探しましたが、彼を見つけることはできませんでした。後にシュバイツァー博士が三等席でリンゴの箱を返して田舎の初老のたちと話をしていました。ある記者が、体も疲れているのになぜ三等席におられるのですかと聞きました。するとシュバイツァー博士は、私は自分が心地よい場所を見つけて訪ねるのではなく、私の助けを必要とするところに訪ねていきます。特等席の人々は私を必要としませんと答えたという話が伝えられています。ほとんどの人々は大きくて見るにも足り、まるで心が奪われるように好ましいものを好みます。シュバイツァー博士のように弱いものを訪ねることは簡単なことではありません。ほとんどの人々が簡単にできないことを行う正しい人に向かって、主は最も小さいものに行ったことは、ご自身に向けて行ったことだとおっしゃっています。最も小さいものに仕えることは、実際はこの世で最も大きな方であるイエス・キリストに慈悲を施すことと同一な評価を受けます。初代教会のクリスチャンたちの人生は、分け与えることをよく分かっていました。自分たちの財物を共同で所有し、共同体の一員の中で貧しいものを助けました。この地の初期のクリスチャンたちも分け与えることを実践しました。彼らの分け与えは、民族愛として、隣人愛として実践されました。それが神様に進んでいく道だということを分かっていたためでした。今日の私たちはどうでしょうか。今日の私たちを診断してみると、私たちに障害があることを、それもとても深刻な障害があることを告白せずにはいられません。私たちに視覚、聴覚、言語の障害があり、心の傲慢という障害が根を張っています。宗教的な行為に対して遜色がない人生を生きてきたと確信し、正しさを表す祈りを捧げていたパリサイ人たちと、 到底目を上げて空を見上げることができず、胸を叩きながら罪人であることを告白した主税人の祈りには違いがあります。それは傲慢です。クリスチャンがなかなか克服できない悪徳のうちの一つが傲慢であるはずです。傲慢は全ての悪の根です。傲慢は嘘の栄光であり、私たちを虚栄心に導きます。この傲慢がクリスチャンである私たちを視覚障害に、または聴覚と言語障害をひどく煩わせ、そのように生きさせます。傲慢の特徴を見ると、傲慢は他の人の話を聞かないようにします。隣人を無視し、隣人の苦しさを見させません。また他人の苦しみを慰めることができません。聴覚に異常が起きると、自分の話だけ一方的に話し、自らを高めるために余念がありません。すべてが一方通行式で、双方通行しようとしても、徐行しようともしません。視覚に異常ができる物事をそのままで見ることができません。他の欠点だけが目に入ってきます。それによる偏見で自ら苦しみます。言語に障害ができると、褒めることよりも弱点や欠点を話そうとします。また、無礼で荒い言葉と感情的な誹謗で言語暴力をします。信徒の皆さんは、どのような障害を患っていますか。自ら診断してみることで、肉体と心の障害を取り除かれなければなりません。障害を取り除いたある牧師先生の話があります。1980年代にアメリカで影響力を及ぼした牧会者の中でロバート・キング牧師先生がおられます。牧師先生は38歳でオハイオ州クリーブランドにある大きな管理教会を担任され、大きなリバイバルを起こしました。この牧師先生は牧会だけが上手なのではなく、クリーブランドのバスケットボールチームのキャプテンでもありました。牧師先生が試合に出ると、クリーブランドのバスケットボールチームが勝ったので、牧会をされながらも試合がある選手として出ていきました。たくさんの分野で優れていた牧師先生は、バスケットボールの試合中に腰を折る事故に遭い、半身不随になってしまいました。この事件で牧会を辞め、精神ははっきりしていますが、全身が麻痺した状態で生きていきました。事故後、約2年間を大小便を受けながら、自分の人生終わったと絶望しながら生きていたある日、牧師先生は夢を見ました。夢で牧師先生は自分の家の地下室に降りていっていました。しかし牧師先生の家には地下室がありませんでした。地下室に降りていくのに、入り口のところに地下室を守る門番が一人立っていました。それで牧師先生は門番に、私の家に地下室があったんですかと聞きました。門番が答えました。牧師先生、昔からあったのに、牧師先生が一度も降りてこられませんでした。中に入った牧師先生はまた驚きました。地下室はとても広い空間で、その中にはたくさんの部屋があったからでした。各部屋がとても素敵に飾られていたことに驚いた牧師先生はもう一度門番に聞きました。私の家にこんな素敵な部屋があったんですか。門番が答えました。昔からこのような素敵な部屋がありましたが、牧師先生は一度も降りてこられませんでした。その返事を聞いて牧師先生は眠りから目が覚めました。夢から起きた牧師先生はどんなに考えても理解できない夢でした。悩みの末に半身不随の身を救急車に乗せて夢の研究所を訪ねました。研究所では牧師先生の話を聞いてこのように言いました。牧師先生はご自身の人生が絶望に落ちて終わってしまったと考えておられますが、牧師先生の中にはまだ牧師先生が一度も使用したことのない素晴らしい宝があることを示す夢です。牧師先生が今からその部屋を使って行きなさいということです。牧師先生は夢の研究所で聞いた話で勇気づけられ、1年8ヶ月で完全に回復されました。そしてその後20年間説教者として生きられました。私たちが今傲慢になって自ら障害を患わせているなら、その障害を踏んで立ち起き上がって、主が私たちのうちに隠された素晴らしい宝を取り出してそれを使いなさいとおっしゃっています。 ロバート・キング牧師先生が絶望していた自分の中でも、神様が与えてくださったたくさんの宝が残っていることに気づき、半身不随の体を起こしたようにです。傲慢は私たちを障害者にし、自分に有益でためになる人だけをと付き合うようにしますが、謙遜だけが傲慢を治療させてくれます。謙遜な人は自分の言葉よりも相手の言葉は注意深く聞きます。物事を偏見なくそのままで見つめます。また、外ではなく内を見ることができる目を持たせてくれます。私たちが私たちの内面の地下室に隠れていた、まだ一度も見たことのない謙遜という宝を取り出すときに、傲慢を治療することができます。謙遜な人は自分の足りなさと弱さを恥ずかしいと思いません。それを隠そうとはしません。なぜなら神様の憐れみを信じているからです。自分の足りなさを分かっているため、常に学ぼうという姿勢を持つことで無限の可能性があります。また謙遜な人は取り乱れていません。彼は右手で行うことを左手が気づかないうちに静かに善を実践します。神様は私たちが知らないうちに見ておられ報いてくださると信じているからです。彼は人々の評価や褒め言葉に縛られません。ただ神様の御心にかなった人であることを願うだけです。謙遜な人は常に柔和で親切で寛大です。彼は自分が足りなく弱いことと同じように他の人もそういうことがあると認めるからです。謙遜とは、つまりその人の内的な深さと人となりを測る尺度です。また、熟していない人は自己顕示や虚勢がひどく、それを表して大げさにするのを好みます。内的充実がない個人や家庭、共同体もやはり、華やかで複雑な飾りや宣伝に重点を置きがちです。成熟な人や共同体はわざわざ表して大げさにしなくても、その深さと価値が自然と出てくるのです。神様の御言葉で内面が充実している個人や家庭、共同体は常に謙遜です。私たちは個人的にも共同体的にも常に謙遜でなくてはありません。謙遜なしに神様の御言葉に従うことはできません。従うことは聞くことで、聞くことは応答することでつながります。私たちが謙遜して聞くことで応答するときに、私たちを通して神様の栄光をより現れていくはずです。神様は人となられ降りてこられました。神様はなぜまた人となって降りてこられたのでしょうか。愛しておられるためです。神様の愛なしで行うすべてのことは神様に価値がありません。神様の愛と無縁の人生を生きてきた人々に向かって主はおっしゃっています。41節から45節です。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたのために用意された永遠の火に入れ、お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも訪ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見て、お世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。41節で、左にいた人に向かって、主は呪われた者どもと呼んでおられます。34節で祝福された人たちと呼んでおられることと同様に、呪われた者どもという呼び方も官僚受動態分子形で使用されています。つまり左にいる者たちが当然施さなければならない慈悲と、ね、恵みを与えていない、その時点から呪いのもとにあったことを 意味しています。苦しんでいる人に慈悲を施していない結果は悪魔とその使者たちのために用意された永遠の刑罰だとおっしゃっています。永遠のと翻訳された単語は始まりも終わりもない、終わることなく永遠の継続という意味です。永遠の刑罰を免れることのできない特徴は何ですか。最も小さい者たちに愛を施さないということです。彼らが積極的に悪を行ってきたからです。彼らは自分が当然のように施さなければならない義務を怠り、彼らに期待されていた善を行わなかったことです。愚かな5人の娘が当然準備しなければならない余分の油を準備しなかったため、婚礼の宴に入れなかったことと同じことです。また一ラントをもらったしもべが自分がもらったタラントを地面の中に埋めることで、それを積極的に活用せず、それまであったものまでも奪われることと同じことです。もし私たちの中で誰かが積極的な悪を行わなかったと安堵の息をついているのなら、私たちも左のヤギと違うところがないことを覚えなければいけません。43節の御言葉で尋ねてくれなかったとは、訪問しなかったという意味です。神様はこの地ではで恥じたないもののために喜んで尋ねてくださいました。そして彼らの苦難を共にされて、彼らを苦難から救い出してくださいました。しかし悪人たちは苦しめられている人に無関心でした。これは悪人たちが主の御心と正反対の心で生きていたと告発しているものです。主の御心と正反対の心で生きることは、結局神様の御心に関心がないということを意味します。神様の御心に関心がないということは、神様を信じていると言葉では言いますが、神様を信じるのではなく自分自身を信じることと同じです。イエス様はゲツセマネで父なる神様の御心通りになるように祈り、父なる神様の御心通りに十字架につけられました。しかし悪人たちはそうはできませんでした。神様の御心と関係ない人生を生きてきた彼らが、いつ私たちが主に行いませんでしたかと荒く抗弁します。しかし彼らは自分たちが抗弁したそのものが審判の基準になることを分かっていませんでした。今日与えられた御言葉は、神様を知らない不信者に向けられたメッセージではありません。今日与えられた御言葉は、クリスチャンのふりをする猫じゃらしのような私たちに向けられた御言葉です。私たちが主の中で謙遜するときに、自分のは小さなものであると認めるその人と違いがないことを認めます。そのときにだけ誠に兄弟を抱くことになるのです。シュワイツァー博士が残された名言があります。私は皆さんの運命を知ることはできませんが、一つだけは確実に知っています。皆さんの中で本当に幸せな人はどうすればいいのかを絶えず探求して悟る人であるということです。謙遜だけが愛で使える人生を生かせます。謙遜は私たちを神様に導く最も強くて唯一の武器で、従順の基礎になるからです。不従順で神様から離れた私たちは、従順を武器にまた主に戻ることができます。この従順を可能にするのが謙遜です。ロバート・キング牧師先生に、また一度も見たことがない素晴らしい宝が彼のうちにあったように、私たち皆にも、私たちがまだ発見していない素晴らしい宝が隠れています。その宝は周りの小さなものを気づかせてくれるはずです。その宝は自分が小さいものだと思っていた最も小さいものたちと、自分が全く違うところがないということを気づくようにしてくれます。その宝は自分が猫じゃらしで、自分がヤギであると告白させることでしょう。その宝はキリストの愛が自分を救ったということを気づかせてくれます。キリストの救いに気づく人だけが、私たちが 持っているものが主から来たということを知り、主にお返しする恵みを経験するようになるでしょう。私たちの主が信徒の皆さんたちの生活の一瞬一瞬に向かって私たちにしたのですと褒めてくださる恵みがこの一週間のうちにありますようにお祈りします。父なる神様、主がこの地にまた来られるときに私たちは主の前に立つことになります。自分に有利な利益だけを追って生きてきた傲慢な人生を後悔することがないように、今もう一度気づかせてください。私たちが主にお捧げできることがあることを今日知らせてくださいました。いつか私たちが主の御前に立つときまでに、最も小さい私たちの兄弟を助けてくれてありがとうと言ってくださる主の御声を私たちが聞くことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。